治りましたね。
10回ですから。
あ、治りました。ヤゴイタさん、お帰りなさい。
Sing a song、ヤゴイタです。もう私の声なんてもういつでも歌ってるような声だねって言われてもうなんぼなもんですからね。
いやー、モグラグラジオついに10回も来ましたね、これ。
あっという間に10回ですよ、もう。これびっくりですよ。
いやー、やっちゃいましたよ、これ、10回。
私、素数じゃないけど、10は好きです。
まあなんかね、1個区切り感があります
よね。そうなんですよね、10っていいですよね。
うん、いや、本当にね、もう、なんていうか、まあ、あんまり、その、なんていうの、問わず語りっていうことでやってるんで。
うんうん、問わず語りってどういう意味ですか？
まあ、誰に聞かれるでもなく、
うんうん、
こう、日々を語ろうということなんですけど、
そうやね、
やっぱりちょっと、なんていうんですか、なんか、登録してるんですけど、なんか結構たくさんの方に聞いていただいてるようでね。
あらららら、ら嬉しい限りです、ね、
ありがたい、
ね、ありがたいですね。
これからももっとなんていうかね、まだまだ10回ぐらいの感じでね、いきたいですけどね。
そうですね、
うん、
10回どころじゃなく20回30回100回200回3000回焦点みたいに
200回か3000回めっちゃすぐいったねこれ2800回飛ばしたねこれ、
まあ、大丈夫ですよ、
うん、まあちょっとポテチ食べちゃいますけど、あの久しぶりにこの前ね、
はい、
あの汗だくでね、朝起きてもドロドロ、そして肉体労働っていう2日間がありまして、
本当に泥のような2日間ですね。
そうなんです。これ何をやってたかっていうと、
うん、
あのあれなんですよ、あのモグラグガレージのリニューアル
あ
ーやってたんですけど、
噂には聞いておりましたが、
っていうか見たでしょ。
見ました。
どうですかあれ。
いやー、今までのモグラグガレージでも十分あ上等じゃないって思ってたけれども、
なんか上等って感じだったよね前までは。
本当に広くなりました。
うん、ちゃんとね壁もやっぱり3面
本当に綺麗に3面できてますね。
うん、できてて、前まではやっぱりどうしてもね、まあうちも借家なんで
リアルな話、
うん、限界があったんですけど、ちょっとうまいこと考えてね、誰にも迷惑かけない形でちゃんと作ったら、これが結構しっかりできてね。
本当にしっかりできてましたね。
うん、よかったでしょ。
あれはあれですか、奥中さん、オーナーの太田さん、
そして金子恵美さんがね、
あの刺繍の金子恵美さん、
そう、あとマガラン夏子さんが、
あの
ダツトツレンズの
ダツトツレンズのマガラ夏子さんが
ダツトツレンズで有名な
このモグラクガレージ第1回展示のマガラ夏子さんが、皆、ねさんで
そうやったんですけどね。いやもう大変でしたよ本当に。
いやでもすごい上手にって言い方も変ですけれども、立派にもう今までの敷地よりもだいぶ展示スペースが広くなって、
そう
壁がでかいのはやっぱ大きい展示したい人もいますから ね、
そうなんだよね。
このサイズの映画、このサイズのなんか造形物が、うん、このサイズの写真がっていうのがあるけれども、うん、あれだけ大きかったらいくらでもやりたい放題ですよ。
やりたい放題できるでしょ、うん、いやほんまにやっちゃってほしいですよね、いろんな人に。
で、そうですね、もうすぐドラムの人の、
そうリニューアルの皮切りというか第一弾がね、
こけら落とし、
あそれが痛かったんや。コケラ落として何？コケラって何？
あれじゃない？なんか
ケラリーのサントロビッチってないの？
サ
ントロビッチじゃないか。
コケラでしょ？あれでしょ？なんかあのふわっとしたさ、もさっとしたなんか抱きしめるとすごく優しい。
何それ？
コケラでしょ？なんかおわうんうんって言ってなんかこう日頃の意外がもう全部持ってけるような。でもそのコケラは実際そのいろんな人の意外がを吸収しているから、コケラ自体は多分結構皮を剥いたらみんなのこう意外がした気持ちがブワッて入ってるものだから、
ドス黒いんや。
そう、それでもコケラは頑張ってるんです。でもそんなコケラも綺麗に、あ今までみんなのことをこういう風に受け止めてきたけれども、
うん、
さようなら、私元気にやっていけるよ さようならっていうのコケラが落ちていく。それがコケラ落とし。
え、コケラってどんぐらいの大きさなんですか。
なんか両手ぐらいじゃないですか。両手で
抱えれるぐらい。
抱えれるぐらい。
ゴールデンレトリバーぐらいで
考え。ああ、いいね。そんくらいが気持ちいいと思う。
あ、哺乳類ですかね。
哺乳、あ、生まれるのがたま。あ、哺乳類。
あ、カモノハシ的な感じで。
そう、クジラ的な。
クジラは卵じゃないんじゃない。
クジラ、哺乳類、哺乳類。
あ、でもクジラ、あのさ、まあ、こんな話してもあれかもしれんけど、
ええ、
あの、今あれやってるやん、あの、捕鯨、
捕
鯨のやつ、あれどう思いますか、あれ。
私が思うには、
うん、
クジラを取らない、クジラを生かそうっていうふうにやってるがあまりに、
うん、
逆にクジラが食べてしまうイワシとか、そういう、クジラから見たら小さい小魚って言われてるような、まあ小魚じゃないんですけれども、
はいはいはい、
そういうイワシとか、
うん、
その辺がこうクジラが食べるんですよ、まあ
うんうんうん、
そういうので食べてて、逆にイワシとかがイワシ味なんかが減ってきてるっていう風な話を聞くんで、
はい、
だから結局あの生態系が崩れてしまうから、うん、クジラばっかり生かしてるとクジラ食べる、うん、アジ、イワシが減る。で、結局それが漁業にも影響してくるから。
うん、
で、今まである程度、クジラを捕まえてたから、
うん、
その、イワシもアジも取れるっていうのがあるから、まあ、だからそういうんだったら、
そう、
取っててもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
そう、だから俺もね、なんか基本的には、やっぱりあの、まあ、一般的に言われてることやねんけど、
ええ、
その、日本人っていうのはもともとクジラ食ってたわけやんか。
そうですよ。私だって小さい頃はクジラの皮のあたりを味噌汁に入れて、
うん、
そのコリコリした部分を食って、これガムみたいだねっていうふうなことを母親に言ってたら、美味しいから食べなさいって。
俺もだって給食で出た最後の世代やったけどね。まああとハリハリ鍋とかあるやん。で、
え、給食で
最後、俺小学校1年の時に、いや、なんかどん竜田揚げじゃなかった、なんかなんやろうな、ハムみたいな状態
だったけど、うちはなかったですね、クジラは、
うん、でさ、やっぱりまあ一般的に言われてるように、やっぱりその食文化っていうのも一個の文化やから、
そうですね、
それをさ海外外からやや言われるのっていうのはさ、やっぱりちょっとなんていうか嫌な気分になるやん。
どこぞの国の犬と一緒ですかね。
そう、だからさっき矢板が言ったみたいに、ほんまに昔は要するに取っててもそんなに激減してなかったわけやん。
そうなんです
よ。だから取り方がまずくなっただけであってさ、だから別に今から今後だからそんなにむちゃくちゃ取らへんよみたいなんてさ、やっぱり保護されてる中でのルールでその量は限られてくるわけやから。
そうですよね。
別に取って食ってもええと思ってんねん。
私もそう思いますよ、
うん、
実際クジラ料理を出してるお店もあるから。
そうそうそうそう、
だからそういうのを見たら、実際クジラ料理を出すお店は、
うん、
本当にこの世の中的に否定的な目で見られてたら、そのお店も潰れてるわけですけれども、
うん、
まだ全然、私ちょっと行ったんですけれども、
うん、
お客様バカバカ入ってて、
あ、
並んでる人とかも
いった。ハリハリ鍋食ったことないねんな俺。
いやもう美味しいなんて言ったらまたこう言われるかもしれないんですけど、
いやでも食うからにはうまいべきや。
そうなんですよ。クジラって捨てるとこがないって言われてるんですよ。
そうそうそうそう、
ヒゲもそうだし油も肝油になるし、
うん、
肉はもちろん食べられるし、
うん、
皮の部分だってその私が小さい時食べた、
うん、
あのお味噌汁にする部分みたいな風になるし、
うん、
酢味噌とかで食べても美味しいって言われてるから、うん、それだったらなーと思うんですけど。
そうそうそうそうやね。だからなんかね、なんか何っけ、グリーンピース、
グリーンピースですね。
うん、あ、なんか捕鯨船に乗っ買ってきたりしたやん。なんか
でもなんかグリーンピースもいろいろあるみたいで、その過激派と、
うん、そうそう、まあそう
なんやっていうのがあるらしいんで、
うん、
一概には言いませんけども、
うん、
ただ
まあ強引にさ、強引にちょっとこの話題にこれを直結していいもんかどうか分からへんねんけど、
ええ、
あの最近は僕あのやっとあのワールドイズマインを読んだんです。
お
ー、であれは俺は名作やなと思ったんやけど、新説ワールドイズマインね、もう本当にもう俺はちょっと感動したんやけど、もう俺はもうでもその時に思ったんが、要するにあれですごいヒグマドンっていうすごいでかい
怪物が
怪物が出てくるやんか。
はい、
あれ言ったらまあ一応哺乳類と分類されてるやん。
はい、
で確かにあいつ1匹しかおれへんやんか、
うんうん、
最初はなんかあの雌雄なんていうのオスメスいないとみたいなことで他にもいるんじゃないかみたいなシーンもちょっとあったりすんねんけど、
はいはい、
さすがにあれ食うかってなったら食わんやん別に
食べませんね。
うん、でもまあ言ったってクジラだって哺乳類なわけやからさ、
ほう、
別になんていうの食うっていう目を持つのは別にそのただなんていうの間違ってはないやん、なんていうか哺乳類食ってるわけやから。
そうですよね、だからあの牛だって哺乳類だし、
うん、
豚だって哺乳類だし、
うん、
って思ったらなんかこうクジラが頭のいい動物だから食べるのはやめようみたいな意図があるかもしれませんけれども、それで生態系が崩れてる、それでも取るのをやめるって言ったらどんどんどんどんおかしくなっていくとは思うんですけれども、でも人間がいなかったらもともと
は
それでできて上がってたから、人間がいて今のができてるからって思ったらなんか
そうそう、めちゃ複雑やねん。だから
どうなんだろうな、じゃあ人間がいらないのかとか思ったら、そう
そう、この前あれ汚染あるやん、
汚
染の最終回があってね、
はい、
あのテレビドラマの方やね、
はいはい、
そういうような話やったんや。結局要するにその自然淘汰っていう基準でものを考えるのか、
うん、
なんかそのそうではない残していくべき、あの伝えていくべきことをに乗っ取って世の中を見ていくのかっていう。でクジラの問題ってすげえ難しくて、だからその確かに八百板が言うみたいにその取ってく人種がいる以上それは自然淘汰のルールに乗っかってんねんけど、でも別の意味で言ったらその食文化を守るって意味では伝えていかなあかんかったりするわけやん。ここはちょっと両面持っててあの難しいんやと思うねんけど、でも俺はなんかあのクジラのさあのニュース見た時に、
ええ、
なんかあの結局あれなんやと思う、ね、あの先週のドラムの人のパイオン理論じゃないけど、
はい、
多分グリーンピースの人もあとあのそのなんていうの調査捕鯨で取ってくって言ってる日本人も要するに両方とも極論を言ってるわけやから、あの会議においては絶対に話はまとまらへんと思う。
うん、確かにパイオンですね、
う
ん、
そう。ただそれをあの話し合いとあの言い合いあの小競り合いをこうテレビを通じて見る俺たちが僕たちがそのどう感じてどう思うかっていう、まあ、いわゆるパイオン的に言うと
まさにパイオンが私たちですね。
そうそうそうそうそう。だからその辺でなんかまあ、もうちょっとそのなんていうの第三者的に聞いた目で見れる人たちがで話し合って答えを出せばいいんかなって思うんだけど、
うん、そうですよね。どうなんだろうな。ゲストコーナーです。
ゲストコーナーです。
ゲストコーナーです。
疲れてるね。 今月のゲスト第1弾ドラムの人に今回も来ていただいてます。よろしくお願いします。
来たよー。
まだまだ国分寺組んだりまですいませんね。
ありがとうございます。本当に
まだ今日何日でした。
7月3日
もうこれは疲れて
る疲れてる直前やもんね。
疲れて
る、うん、さってだもんな。
で、まあ、とりあえずねあの前ぜひこう聞いてる人にとってはねやっぱり前回のインタビューを踏まえてほしいなって思ってはると思うし俺はそうしていきたいんやけど、その前回そのパイオン理論っていうものをかなり、
ね、
理論上においては深く掘り下げた話ができたかなと思うんで
分かってもらえたかな。あれぐらいで分かりやすかったかな、うん、ちょっと分かりづらいですけど、
うん、いやだからモカだから今その、今回の作品、
はいはい、
展覧会に向けた作品、今のパイオン、
いやまあもうあんなのね
パイオン、
なるほど、行きましょう。制作中ということで。
制作中です。まだもう本当に最後のあれですね、追い込み、
追い込み来てる。
もう一月半ぐらい前から追い込まれてるけど そう
追い込まれた作り方しそうやもんね、なんか、うん、
いやーこうどうしてもね、今回はそのここまでやりたいっていうのがあって、
うんうんうん、
それで自分にこう決まってからっていうか、まあ、こう構想あったんだけど、
うん、
ねじ込もうっていうんだよね今回の展示に。
ああなるほどなるほど。
そう、それに東京での個展は初めてだから、
うん
うん、
どうしてもここでここまで行って出したいっていうのがあって、
うん
うん、いやーハードですね。
なるほど、
ハードでした。
あ
この
一応とりあえず、まあ、簡単に振り分けると、まあ、こういうか振り分けてもしゃあないかもしれないですけど、一応平面なんですかね。
油絵ですね。
油絵、
油絵です。
お
基本もともと画家なんで。
ああなるほどなるほど。
がっつり絵描いてみますね今回は。
うん、
今回のこのフライヤーの4色
ちょっとね、フライヤーのイメージと実際展示される作品は、まあ、全然違うんだけど、
あ、はいはい、
基本そのパイオンっていう、まあ、考え方みたいなのをこうフライヤーにも盛り込ん で、
うん、
でなんとなく会場に来てみれば、関連性みたいなものを読み取れるような感じのものを作ろうっていうんで、
このフライヤーにもパイオンが含まれてる。
そうですね、基本なんとなくこう概念的には盛り込んだんですけどね。なんか
具体的にはあったですね。
なんかありますよねこれね。
これね、なんかこう意味深なね、
そう
作りだから今手元にある人は見てほしいですけど、
まあこれ実際こう、まあ、データとして作った時点とこう仕上がり的には、
うん、
結構差があって、
あーはーは
ー、まあ、実験としては失敗に終わってるんだけどだからもう種明かししちゃうと、
はいはい、
一応この裏面がなんかグレーの大きい四角になってるじゃないですか、
うん、
でこれ一見するとその表の面はカラフルな4色なんですけど、
はいはい、
これ実は同じグレーなんですよ、トーン。
あーなるほどなるほど。明度、
明度っていう、そうですね、まあ、グレースケールでいけば、
あ、なるほどなるほど、
一色の、
はいはいはい、この表のこの4色をグレースケールに直す と、そう裏になるっていう。
だ実際これを、コンビニとかのカラーコピーっていうか白黒コピーかけると裏のフライヤーになるっていう、
あ、なるほどなるほど、
作りになってるのが、まあ、当初の計画、うん、
なるほどなるほど、
だったんだけど、やっぱり、まあ、印刷所だとかいろいろこう、うん、フィルターがかかることによってこの色も全然ちょっと、
あ、なるほどね、
でこれ仕上がった時に やりいったんですよ。
あ、
ひどいことな
全然4色やったみたいな。
そう、最初の印象ではなんかちょっと青が薄いよねみたいなって言ってたらめっちゃ薄かったそう、あ、まあその辺はまあそれも一つそのデジタルとアナログっていう、
まあそう、
ね、一つのパイオンのね、
あ、
とかのまだ歪みっていうか、ね、が全然この今のテクノロジーの
なるほどなるほど、
イケてなさ加減とか、
あ、そうか、
実際こういう仕事っていうのは別に普通では求めない仕事だから、
うん、
さほど重要視されてなかったりするんだけど、
うん、
やろうと思ったら案外うまくできない
んでね。そうね、いやほんまにだって
そう
なかなかね、その実験を繰り返してみないとね、これは難しそうな感じもある。
まだその作品自体も結局まだその実験段階っていうか、
うん、
一番その自分の中で作品にしてっても、
うん、
なんとなくこう実感というかリアリティが持てるような地点のものをやっていこうっていう感じで、今回はね、お正月に一回地元で、
はいはい、
大晦日に個展をやったんですけど、
はいはい、
それはお寺だったんだけど、お寺の本堂で除夜の鐘が鳴ってるところの中でその展示するっていう、
すごい、
結構それもコンセプトは結構しっかりして、
どういう内容の、
その時も同じシリーズのものだったんだけど、
うん、
その時はまあ、今テーマに絵でテーマにしてるのは全部家族なんだけど、
あ、
家族の肖像、顔の肖像をパイオン技法を使って、
あ、なるほどなるほど、
まあ、パイオン技法っつっても、まあ、あくまでもなんか形式のもんだからさほど重要じゃないんだけど、
うん、
一応なんかそのこうなんていうのかな、グリッド、
そうね、グリッド、
格子状な あの構造で、うん、あの2つの画像を合体させるっていう手法を、一応そのなんか、2つのビジョンが1個のところでなんか関連性としてみたいなのを、うん、まあ、盛り込むために、一応そういうのを最初にちょっと今取り入れて、うん、実験的にいろんな作品を作ってみてんだけど、
うん、まあ、でブラックとブラックの時も ね、
そうね、
基本的にそのグリッド上にそのまずあのブラックとブラックの場合はグリッド上にステッカーを、うん、言ったらチェッカーフラッグのような感じでまず置いといて、その上から僕ら絵描きがこう描いたものをそのライブで動かすことで、うん、その空間をミックスするっていう感じ
だよね。結局 ああいう時にやるのもライブペインティングとかっていうのは、絵と音の違いっていうのは、うん、なんか音っていうのはもう音が発生された時点で完成した状態で出てくる感じあるけど、うんうん、絵っていうのはこう時間軸とともに積み上げていかないと形になっていかないっていう、こう時間の制限が結構大きい、
うんうん、
でその時間っていうのも僕の今このパイオンの感じからいくと、時間と空間とかすごい結構大きなテーマで、
あ、はいはい、
今回のタイトルもタイムっていうなってるんだけ ど、
あ、なるほど、
ライブペインティングだったら、うん、そのライブで描かれてる絵の時間軸をこう、うん、なんかこう合成させたりさせたいっていうので、最初にそういう仕掛けをしといて、うんうん、そのシールを剥がすと一個前の図像が出てきて、うん、今その上に描いた絵と合成されたりすることとか、
うんうんうん、
そういう要素をちょっとライブペインティングの中で取り入れられないかなっていうので、うんうん、
そうやね、あれとか、うん、見え方としてすごく面白いし、なんかね、うん、そのまあパイオンっていうのは前回聞いていただいたことで、その中間、
そうですね、
そうだからその結果でもなくスタートでもない、うん、その過程の中で、しかも そこにまあ一個のかん、なんていうのかな、そのスタートがまず何かを始めるときにゼロがあって、完成は100やとしたら、その 50にが存在してるっていうところに意味を持たせるっていうことなんだよね。
まあ常に50をスタンスの起点として、
うん、
その振り幅を捉えていくっていうか、 見ていこうっていう、
だから その状況にあるなんていうか、ビジュアルならビジュアルの作品っていうのはどういうものかっていうのを、その作品に落とし込んで見せていくことで、そのパイオン理論の、
そうだね、
を提唱していくっていうか、
その最初ガフ作った時に、はい、その理論の論文みたいなのを書こうと思ったんだけど、
ああ、
やっぱり論文とかの学者じゃないから、
うん、
自分はやっぱり表現の形でじゃないとしっくりいかなかったの。
ああ、なるほどなるほど。
それで生まれたのがちょっと詩みたいな感じで、なんだかそのコンセプトみたいなのをポエムに載せて書いたのがガフっていう雑誌には載せたんだけど、
うん、
やっぱりなんか表現の形でなんとなくこう感じ取れるようなものを、
うん、
まあ作れたらなとか、
うん、
あんまりそういうの意識してなくても見たらなんかそういうのを感じるような画面作りみたいなのができればと思いつつやってんだけど、うん、どうですかね今回これ、
ね、
いや楽しみですよ。
いや楽しみやねんけど、そのあれやんね、なんかその理論だけでいくとさ、
うん、
例えば作品を発表する側やんか、こっちとしては、
うんうん、
でそれを見に来る人、
うん、
でそのさらなるパイオンを考えた場合にはさ、うん、そのこっちとしてはその100を一応用意せなあかんわけやん。それにおけるテーマがそのパイオンやったとしても、うん、見る人にとってはそれを見に来てるからさ、
うん、
でその真っさらな気持ちのゼロな人が見に来た、その間っていうのはさ、そのなんていうか展覧会でそれを演出することはもう究極的には不可能やんか、言ったら、
うん、
だってもうそこはなんていうか、なんていうか、一応こっちとしてはそのパイオン理論に基づいたパイオン的な作品の方法論でもって、うん、でも完成させるわけやからさ、
うん
うん、
そうか、完成した時点でパイオンはパイオンじゃなくなってしまう。
そこがね、50の中で100になってまうから、そこにゼロの人が来た時の間の
そこは何がパイオンになるんですか
受け取る側の感じ性じゃないけどね
抽象な話だからね、結構こういうことになってくるわけです話していくと、
う でもまあ一応こっちとしてはだから それにそこまでは、そこはなんていうか逆にそこはもう現場で見に来てもらわないとどうしようもないもんや
から。どっちかというとなんかニュートラルな感性で常にいてほしいっていうことだから。
ああなるほどなるほど。
だから作品の見方もそういう感じで見てもらえれば何の問題もない、
ね。なるほどな
るほど。自分は作る側だから作ってる過程の中でなんとなくその自分がやってる行為に対してもう少しちゃんとこうリアリティみたいなものを感じ取りながら、っていうのはずっとジレンマだったらね、あの物は作れるけど、作ってるもの自体に自分とこいつはあんまりなんかそのカチッとしたなんかがなかった
わけ。なんかわかるで、なんか
それで結構そのテクニシャンみたいなとこがあって器用貧乏 で形は作れるけど、だからあんまり発表とかしてこなかったね。
そう
分身になってくれてなかったみたいな感じ。
ようやく自分の作品だっつって、こう外に向けて展示できるんじゃないかっていうふうに思い立ったから、最近はなんか逆になんかあの大きい作品とかバンバン作れるようになって、
だ
その分やっぱり自分の中でこう実感としてなんかあるんだなっていうのがあって、だから今回はそういうので、
確かにね、物作ってる時ってやっぱり 作品と自分だけの空間の中で作るべきだし、作ろうとするし作ってるわけやんか、そうなった時のそのなんていうかね、そこには本当は他をすごく排除するなあかんねんけど、なんか そこでそのいや、さっき八百板が言った分身みたいな感じで、なんか結構綺麗事な部分もあるやんか、やっぱ分身と言いつつさ、
でもどうなんかな、
なんか他を排除しきれへん、
見れないし見れないよやっぱね。
私は写真だから結局外に行かなきゃ撮れないから、
そう結構写真をだから気にしてたね、今日八百板と話せるっていうんで、写真という媒体に対して持つ意識と、
そうやね、
結構なんか面白い媒体だと思うね。
そうやと思う、
でも結局世の中で起きてることを切り取ってるだけだから、どこを切り取るかっていう目の付けどころ以外で勝負はできないから難しいなって。
でもさ、写真ってさ、ほんまになんか最近の村くんドラマの人が言ってたみたいに器用貧乏になることがあんまりないというかさ、なんかそのなんかやっぱりどっかでその自分の外の現象にそのなんかクオリなんていう美しさみたいなものをさ委ねてることができるやんか。
そうだね、
うん、
自分がすごく頑張って作って、
そういう
例えば女の子に可愛い服を着せて後ろにお花をあれして
じゃない限りはね、
そこまでそんな写真じゃないからな。
だから
もちろんそういうのもいいと思うけど、
そうだからドラムの人が言ういわゆるパイオンっていうのはもうまさにシャッターを切る瞬間やんか、その現実をさ今と思った時にさパシャって押した
時パイオン
時に作品化されるわけやし、でもなんかその撮っててさなんかそのパイオン的な感覚に落ちることとかないの？
パイオンの話を聞いてすぐ、あ、そう言われてる、あれはあの時がパイオンって感じかなっていうのがあんま出てこないな。あんまりちゃんと考えてないな私が生きてないあんまり。
でも難しいよね、なんか例えばさなんかめっちゃいい構図でさ、まあこれは絵的かもしれんけど、いい構図でこれ今かっこいいって瞬間パシッてシャッターに収めたっすね、そしたらさそれを上げてきた写真っていうのはさ、それをのタイミングに気づいた自分としてそれを作品を自分のもんやと言い切るのか、でもいやここに起きてることがすげえんだぜみたいな
そう結局そこに起きてることがすごくて撮ってる私は別にすごくないの。
ああ
結局あの複写をしてるだけなので。
ああなるほど。
すごいのは被写体だし起きてる出来事だから、たまたま撮ったから別にすごくない。
撮るときに選ぶわけじゃん結局、ファインダーの位置でとかさ押す瞬間とかでさ変わるわけじゃんタイミングが常に。でもなんかね絵描くときもそうなんだけど、だから僕はあんま信用してないの自分のそういうところ、感覚のみで 絵を描いてたり、うん、気持ちよいからっつって図像だになんないこう手遊び的にとかがすごい苦手で、
うんうん、
だからなんだろうね、だってそれ結局なんか根拠がよく分かんないわけ、いいとする根拠、
あ
ここがいいんだって思える根拠が結構よりパイオンっていう位置点に立つと、
うん、
こうなんだろうな、
もっと分かんなくなりそうだな。
だ今完全にだから作るものはすごいシステマチックだね。
システマチック、
うん、自分の感情を逆に排除して、
うんうん、
作業だけの行為だけで、
ああなるほどなるほど、
すごい、やったことないそんなの。これパイオンの話もそうなってんの？
なって
る。うわー、これは楽しみだな本当に。
だから感情的にこうとかいう、だからライブペインティングとかの時もそうなんだけど、うん、どうしても感情でこう線を引いてしまうわけ、う
ん、ああ俺なんかは特にですよね、うんうんうん、
そこに対する何かここがあるわけ自分の中で、
ああなるほど、
それでいいのかと。
でも前回の時は結局最終的には自分の感情の方がいっちゃったから自分としてはあれだったわけね、
そう、いやでもジレンマっていう
ジレンマあるよ、
結構ね、どうするね、いや面白い、でもジレンマを他人にさらすっていうのも面白いと思うけどね、
だこれ結構ね、だから自分の作品として外に出すのが初めてだから、
あ
初めてというかしっかり、うんうん、今まではなんとなく出してるけど、
うんうん、
お茶を濁してる感も残しつつある、
うんうん、ああ、なんか分からんことはないな、なんか
だ
か
逆にもうこう裸というか、
うん、
だから逆にすごい気になるね、うん、
あ
そういうのがこれ辛いね。
辛いね。
辛いな。
いや見たい。本当に見てみたい。
多分反射つきひんけど
ね。これ多分今まででみんな見たことがないようなものが見れるんじゃないのかしら。
いやそんなことないで、すっごい恥ずかしい作品だと思うよ多分見ても。
いやでも
それがなんかあれなんだけど、まあそこはもう基準として違うっていうのがもう思ったから。
ああなるほどなるほど。
そういうのに左右されてるぐらいじゃあんまり。
なるほど。
うん、もういいいいいいんだよ。
じゃあぜひ7月5日からね、うん、これ見に来てもら
って、いやぜひ
本当ですよ、
見ないとわからんよね、
見て、うん、見てもらいたいね、
あさってですよ、
頑張りますんで、ね、今頑張ってやってるんで、
ぜひ来ていただきたい
とか、
あさって7月5日からですよ皆さん、
よろしくお願いします。
じゃあ次は、じゃあ次回はね、
ええ、
さらにさらにというか、じゃあでもまあまあそんな、まあちょっと緩い話もしたいから、
そうだね、
次回はちょっとその緩い話、
そうですね、初恋の話とかしていきましょうか。
あいいねいいね、そういうのからなんか
紐解いてい
こうね、紐
解いていった方がいいね。
じゃあ今月の第1回目の今月はね、あれなんですよ、展覧会2個あるから言い方ややこしいんだけど、今月のゲストの第1弾はドラムの人です。
どう
も、じゃあ来週もドラムの人ゲストでよろしくお願いします。
よろしくね、
よろしくお願いします。じゃあどうぞ。
あのワールドイズマインあれやろ、矢部田さん最後まで読んでないんだ
よ。そうなんですよ、
読んでください。もうすぐちょっとワールドイズマインだけを語る回やりましょう。
ああいいですね。
ちょっとあれはちょっと僕喋りたいことがいっぱいありますね。
ああ、
うん、でぜひあのまだ読んでない人いたらあれ読むべきやと思う。
そうですね、今大きい感じのサイズで、
そう
全5巻ですっけ、
5巻やったかな、うん多分
そんくらいで出てるんで、あれは買って多分一生残してもいい漫画のうちの一つですね。
そういや僕だからね、とりあえず1個だけ言えんのはなんかこれはまだたまたまなんやけど、この前NHK でサイボーグ009、
うん、
石森章太郎の、
ええ
あのドキュメンタリーみたいなのがあって、でコミックスの方の009って俺読んだことないねんけど、
ええ、
っていうかアニメも俺年齢的にちょっと年代が違うから見たことないねんけど、あんまりなんかそのドキュメンタリーによれば、あれを書いてる途中で石森章太郎がちょっとなんていうかバグったというか、ちょっと気触れ
たおかしくなりそうな、
うん、なんかそのストーリーを進めていく段階ですごいなんていうかジレンマみたいにぶつかってしまって、
ええ、
でそれをその解決するのを模索してるまま亡くなったらしいね、あの人、
ええ、
あーってなんかちょっと考えさせられるものがあったよ、
ええ、
そのドキュメンタリーで。なんかまあ言ったら漫画ってストーリーをこう 練り込んでいくやんか、うんうんうん、でもちろんキャラクターっていうのがあって、うん、その人たち一人一人に、まあ、009やから何人もいいんだけど、うんうん、葛藤なりがあって、うん、で基本的に完全懲悪で子供に分かりやすいストーリーなんやけど、やっぱりその先にはやっぱりそれだけでは語れへん現実っていうのが出てくるわけや
ん、うんうん、
でその辺でなんかすごいことになったらしいんやん、なんかどうやらで、なんかこうメモでは一応最後までのなんていうか殴り書きみたいに残ってるらしいねんけど、うん、やっぱり漫画としては完結してないらしくて、でそれを見てああなるほどなって思ったその1ヶ月後ぐらいにワールドイズマインを友達から借りて読むことがあったんだけど、うん、そういう意味でいくとあの漫画の凄さってものすごい大作なんやけど、もう書き切ってんねんやんか、なんていうか全然こうテンションが衰えへんというか、
うん、
もうそれにちょっと感動したというか、
ああそれにあの一つのエンディングに向かってぶっ飛ばしてる感じです
ね。そうだから全然そのもちろんなんか漫画なんでどんどんエスカレートする部分っていうのはあんねんけど、そこを抑制的になるでもなく、そこをちょっと外のなんていうかものに求めるでもなく、もう単純にそのなんていうの全然なんていうか、なるこれがダメならこれでいけみたいな感じでこうやりきってる感じがものすごくって、
なんか突っ走ってるってか、なんかあれですね、スピードが一切衰えない漫画ですね。
そうそうそうそう、なんか
ブレないし、
そうだから久しぶりに大作だから、アキラ読んだ時以来っていうか、
あの衝撃は。でもこれは死ぬまでに1回読んだ方がいい漫画ですね、
うん、いやなんか10回やのに全然10回っぽくないね、なんかまあええか
10回記念じゃないけれども
まあまあクジラとねワールドイズマインと、
うん、まあよかったら皆さんもお考え
なんじゃこれ
ダルナヤオイタのうつよみ漫画塾、こんばんは、ダイナーやおいたです。今日ご紹介する漫画は、広金健志先生の課長島工作シリーズです。この漫画は普通の課長なのにいろんな困難があるんですけど、島さんに関わる女性が助けてくれて、なんかうまいこといく漫画です。もちろん島さんの実力もあるんですけど、島さんが知り合う女性は全部島さんに惚れて力になる、こんなサラリーマンいないんじゃないかなとは思いますが、人間の想像しうることは大体世の中には起こっているなんていう言葉がどっかであったというか多分あると思います。島さんは、島さんは持ってます。でも多分島さんと私が知り合っても、でも多分島さんと私が知り合っても多分島さんは私にのことは好きになってくれないと思うんですよねこんな暗かったら無理ですよね。別に島さんのハートと見るようなこと全然考えてないで全然いいです。でもかっこいいのでサラリーマンのバイブルみたいな感じなんでしょうね、きっと。あんな人が近くにいたら惹かれるのはわかるけど幸せにはなれないと思います、女側の観点としても。でも本当に左遷されても嫌なことされても、でも絶対感謝に戻ってきてまた次のステップを踏んでいく、ずっとベホイミがかかってるような人はいません。一生ベホイミかかってる人なんていないなって思うけど、まあ漫画なんで、もう終電なんで帰ります。
はい、エンディングです
。エンディングです。さようならさようならさようなら。
あね、本当に第10回がついに終わりそうなんです。
もうやだよ、11回とかじゃなくて10回がずっと続けばいいよ。
うん、まあうちはごとなんですけど、やっとなんていうか僕的にですけど、編集的な感じで音声のバランスとかがやっと取れてきたかなって。
あ、いやいやいや、いいじゃないいいじゃないいいじゃない。
あとはね、もう本当にあのうちの音楽担当のね、木下智香ちゃんが、
木下智香ちゃんが
いろんな効果音なレースリーとかBGM も作ってくれてるんで、それが揃うともう最高になるかなと思うんですけど。
木下智香ちゃんはアイドルみたいな存在ですからね。
そうね、いや本当に頑張っていきたいですね、これから
も。本当ですね、うん、もうすぐあれですよね、ドラムの人、
もう本当にあと2日、
もうすぐですよ。
2日っていうか、い
やもうすぐ直前やね、最速やね、
4日5日、5日にから始まります。
リニューアル第1弾。
いやちょっとドキドキしますね。なんかリニューアルして良かったのか悪かったのか、まあ悪くはないとは思うけど、まあ、いろんな人に展示をしてもらいたいと思ってるからこそのリニューアルなので、
まあそうですね、うん、じゃあそのインフォメーションしてくださいぜひ。
はい、7月5日から始まります。モグラグガレージでドラムの人パイオンの話タイムです、うん、見に来てください。
20日日曜日まででしたっけね。
そうです、7月20日の日曜日までやってるので、はい、皆さん平日は木金開けてます。
パイオンっていうのがね、どういうものなのか、聞いたラジオで聞いた分にはよくわからないかもしれないけれども、目で見たらあこういうものなのかなとか、自分の生活の中でこれがパイオンなのかもっていうふうに思うケースがあるかもしれないで、実際目で見た方がいいなとは思うんですよ ね、
まあ、作品なんでね、やっぱり、
う
ん、
ラジオでもかなり魅力的なお話をドラマの人はしてくれましたからね。
あんな話聞いたら実際見たいなと思わざるわとは思うんですけどね。
まあだからラジオで喋ってることっていうのはあくまでも二次的なものなんで、
そうですね、
あくまでも、うん、やっぱり作品はやっぱり語らずして感じるものなんでね、やっぱりまず見ないと、
見てほしいですね、う
ん、
本当に。
その上で補足的に これがね、このラジオがそのなんていうの、いわゆるその、うん、メジャーな美術館であるようなそのなんていうの、そういうのを聞きながら巡るみたいなあるやん、
まあ、
なんかその音声ガイド的な、
ね、うん、
まあ、あれは
何かの手助けに、ね、なればいいかなと。
音声ガイドじゃないけど、まあ、それ的なものになればいいかなと思いますよね。
パイオンとは何なのかっていうのが見たら少し、あこういうことなのかなっていうのが結構こう、うんって思えるんじゃないんでしょうかね。
なんか見出してもらえたらいいですよね。
嬉しいですよね。
やっぱそんな感じですかね。
はい、はい、じゃあちょっとそんなパイオンの話のって何なのみたいなのとか、ラジオのラジオに対してのコメントとかいろいろもらいたいんで、またメールを送ってください。
ぜひぜひ。
アドレス言います。
お願いします。
mograg@mota-motok.com までお願いします。
お願いします。じゃあそういうわけでついに10回超えましたんで、
いやーやったー、10回わっしょい。
もう10回を超えたってことは100回なんでね。
そうですね、10回超えたってことは100回いったっていうのもニアリーイコールですよね。
ニアリーイコール、
ええ、
なるほど。じゃあ100回には何かやりましょう。
そうですよ、
いい加減モノマネ大会やりますか。
100回になったら本当にモノマネ大会をやります。
じゃあそういう感じで、じゃあモグラグボリューム10でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。パイオンよろしく。